第1回なぜ生きる。どんなに苦しくとも生きねばならないのはなぜか。なぜ生きるのテーマを詳しく学びましょう。
このテキストのテーマはなぜ生きると仏教です。生きることは大変です。楽あれば苦あり、苦あれば楽あり。暗く相半ばしているように思いますが、苦しみに対して楽しみはあまりに一瞬のことで続かず、割に合わないと感じている人も多いのではないでしょうか。苦しい人生、なぜ生きるのか。古今東西、すべての人に共通する永遠のテーマです。一生懸命生きても、生きること自体に意味がなければ、どんな苦労も報われません。人間に生まれてよかった、と言える人生になるかどうかを決するのが、なぜ生きるの答えなのです。そのなぜ生きるのテーマを親鸞聖人に学びましょう。そんなにしてまでなぜ生きる。どんなに苦しくとも生きねばならないのはなぜか。なぜ生きるのテーマについて詳しく学びましょう。人は苦しみに遭うと、なぜ?と問わずにいられなくなります。連日の残業に、なんでこんなに仕事をしないといけないんだ、と思ったり、突然の大病に、自分だけがなぜ?と肩を落とす人もあります。学校でマラソン大会があると、走るのが大嫌いな人は、どうして走らないといけないんだ、と不満を口にします。数学が苦手だと、なんで数学なんてやらなきゃいけないんだ、と文句を言います。カラオケ好きに、カラオケに行こう、と誘って、なぜ?と問い返されることはありません。憧れの異性にデートに誘われて、なぜあなたとデートしなきゃいけないんだ、と不平を漏らす人もないでしょう。生きることがただそれだけで楽しく幸せなことなら、誰もなぜ生きねばならないの?と問うことはありません。生きることそれ自体が大変なことで苦しいことだからこそ、なぜ生きる?と問わずにいられないのです。そしてその答えがはっきりしてこそ、どんな苦しみをも乗り越えて生きる力が湧いてきます。ドイツの哲学者ニーチェは、道徳の系譜に、なぜ生きるかが分かれば、人間は苦悩を欲し、苦悩を探し求めさえすると書いています。方向さえ正しければ、早く走るほど早く目的地に着きますから、損をする苦労は一つもありません。生きる目的成就のためなら、時間、体力、お金をどれだけ使っても 100% それらは生かされます。使い捨てにはならないのです。人生に苦しみの波は絶えませんが、生きる目的を知った人の苦労は必ず報われる苦労です。人生は素晴らしいという人もいれば、何をやっても虚しいという人もいます。なぜ生きるの答えを知るか否かの違いと言えましょう。 なぜ生きねばならないの？この問いを突きつけられたとき、どのように答えるでしょうか。平成26年9月、東京都大田区で、小学6年生の女子児童2人が、一緒にマンションから飛び降りて自殺したというニュースに、世間中が衝撃を受けました。飛び降りたとみられる階段の踊り場には、2人の靴が揃えて置かれていたといいます。中学受験を苦にしてのことと言われていますが、未来ある子供が、自ら命を絶つ事件に、誰もが心を痛めました。かつて、テスト戦争という詩を残し、小学5年生の男の子が、高層団地から飛び降り自殺をしました。それは、次のような内容でした。紙が配られた。みんな、シーンとなった。テスト戦争の始まりだ。ミサイルの代わりに鉛筆を撃ち、機関銃の代わりに消しゴムを持つ。そして、目の前のテストを敵として戦う。自分の苦労と努力を、その中に刻み込むのだ。テストが終わると戦争も終わる。テストに勝てば喜び、負ければ傷の代わりに不安になる。テスト戦争は、人生を変える苦しい戦争。勉強してどうなるのか。役に立つ。それだけのことだ。勉強しないのは現在についていけない。いい中学、いい高校、いい大学、そしていい会社。これを通っていってどうなるのか。ロボット化をしている。こんなのを通っていい人生というものをつかめるのか。これが小学5年生の書いたものとは驚きです。子供の目は素直です。もしこの男の子に、大人は一生懸命に勉強せよという。じゃあ、いい大学、いい会社に入った大人は幸福になっているの？エリートコースを進んだ人が自殺しているよ。何のために勉強するの？勉強すれば本当に幸福になれるの？と問われたら、何と答えるでしょう。平成25年の統計によれば、日本における15歳から40歳未満までの死因のトップは自殺です。この事態を何とか食い止めなければと、政府も対策を講じてはいるものの、歯止めがかかりません。それどころか、政府の自殺対策機関の委員でもあった現役の官僚が、自ら命を絶ち、大きく報じられたこともありました。生きなきゃダメ。今は辛くても、生きていればきっといいことがあるから。と励ましても、どうして？何を根拠に？と問い返されたら、言葉に詰まってしまうのではないでしょうか。どんなに苦しくても、なぜ生きねばならないのか。最も大事な生きる目的が示されないまま、ただ苦しみに負けず、生きよう、頑張れ、死ぬなの連呼では、ゴールのない円形トラックを回り続けるランナーに、鞭打つようなものでしかありません。人生には、なさねばならない目的がある。どんなに苦しくても、生き抜かなくては、と、生きる目的が鮮明になってこそ、真に明るくたくましい人生が開かれるのです。私たちは何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、 どんなに苦しくとも、なぜ自殺してはいけないのか。これが人生の目的であり、平たい言葉で、なぜ生きると言います。私たちは、苦しむために生まれてきたのではない。生きているのでもありません。すべての人は、皆、幸せになるために生まれてきたのです。ですから、なぜ生きるの答えを一言で言うならば、苦悩の根源を解決し、人間に生まれてよかったと言える幸せになること、と言えましょう。仏教を説かれたお釈迦様は、すべての人は、人間に生まれてよかった、という絶対の幸福になるために生まれてきたのであり、人間に生まれたことは、大変喜ぶべきことであると、次のように教えられています。人心受けがたし、今すでに浮く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。この身根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか、この身をどせん。お釈迦様。人心とは、私たち人間のことです。人心受けがたしとは、人間には生まれがたいという意味です。人間界に生を受けることは、どれほどありがたいことなのでしょうか。次のようなエピソードが残っています。ある時お釈迦様が阿難というお弟子に、そなたは人間に生まれたことをどのように思っているか、と尋ねられました。大変喜んでおります、と阿難尊者が答えると、お釈迦様は猛き不木の例えをお話しなさっています。果てしなく広がる海の底に、目の見えない亀がいる。その猛きが、百年に一度海面に顔を出すのだ。広い海には、一本の丸田んぼが浮いている。丸田んぼの真ん中には、小さな穴がある。その丸田んぼは、風の間に間に、西へ東へ、南へ北へと漂っているのだ。阿難よ、百年に一度浮かび上がるこの亀が、浮かび上がった拍子に、丸田んぼの穴にひょいっと頭を入れることがあると思うか。聞かれた阿難は驚いて、お釈迦様、そんなことはとても考えられません。と答えると、絶対にないと言い切れるか。お釈迦様が念を押される。何億年かける何億年、何兆年かける何兆年の間には、ひょっと頭を入れることがあるかもしれませんが、ないと言ってもよいくらい難しいことです。と阿難が答えると、ところが阿難よ、私たちが人間に生まれることは、この亀が丸田んぼの穴に首を入れることがあるよりも難しいことなんだ。ありがたいことなんだよ、と教えられています。ありがたいとは、あることが難しいということで、めったにないことを言います。それほど人間に生まれることは、喜ぶべきことだとお釈迦様は教えられているのですが、喜んでいるどころか、なんで生まれてきたのかな。人間に生まれてさえ来なければ、 こんなに苦しまなくてよかったのに、と恨んでいる人さえあります。それは、何のために人間に生まれてきたのか、何のために生きているのか、なぜ苦しくとも生きねばならないのか、人生の目的がわからないからです。人間に生まれたのは、これ一つのためであった、と、人生の目的を達成させていただいたときにこそ、人心受けがたし、今すでに浮く、人間に生まれてよかった、という生命の大歓喜が起きるのです。